を朗読していただきます。本日は申命記8章の 2節3節、それから16節、第3版の318ページになります。申命記の、8章2節3節16節、旧版は291ページになります。朗読は大西兄弟にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩まされた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。
それでは中西先生にメッセージ取り付いていただきます。メッセージは、ついには幸せにするためにです。お願いします。
おはようございます。今年最後の日曜日の礼拝となりました。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。また先ほどの松谷姉妹のバイオリンの演奏、本当に最後締めくくりにふさわしい、栄光の歌で感謝しております。あんなテクニック、腕をちょっと貸していただいて弾いてみたいと思うんですけどもね、大変素晴らしい演奏でした。この2015年もあと残りわずかであるわけですが、皆さんにとってこの1年はどんな1年であったでしょうか。まあまあ良かったかなと、こう思っていらっしゃる方もおられると思います。あれもう一つだったなという方もおられるかもわかりません。あるいはもうさっぱりだったという方もいらっしゃるかもわかんない、まあ、いろんな思いがあるんだろうと思うんですね。で、今日メッセージをしたいことは、今から3500年前荒野の旅、40年の旅を終えて、いよいよカナンの地に着くという一歩手前のところで、神がモーセを通して40年の旅を振り返って、苦難の奥義を語られるというところなんですね。まあ、一口に3500年前と言いますけれども、まあ、日本も相当長い歴史を持っている国ですね。小学校の授業を思い出しますね。学校の先生が、日本は2000年も歴史があるんだと、こういうふうに言ったんですね。そしてその前は弥生式時代、その前は縄文式時代だと言って絵を見せてくれるわけですね。で、それはもうホラー穴のようなところにですね、なんか毛衣を着て、ボサボサの長い髪をして、焚き火のところに肉をこう丸焼きのようなものを置いて、ガッずっと食べてるというような絵なんですね。で、類人猿みたいな姿なんですよ。だから言葉もあるのやないのや分からんような説明を学校の先生はするんですね。そんなイメージを私はもう焼き付けられてしまったんですよ。ところがですよ、皆さん、聖書を知るようになって3500年前ですよ。その前に苦難の奥義についてモーセは語るんですよ。なんとまたすごい、そういう御言葉が聖書に記されているかなと思うんですね。で、今日は我々の人生、この一年も振り返りつつ、苦難の奥義というか、そういうことについてメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。この一年の間、お一人お一人を支え、守り、また様々な 戦いの中に終わりであった方々も多くいらっしゃいます。しかしあなたの皆を呼びつつ信仰生活が全うされてまいりました。どうぞそのお一人お一人を御心に留めてくださり、また祝福を持って臨んでくださるように心から祈ります。教会としてもさまざまな恵みをいただいてまいりました。また私自身も講談を通して語る喜びや、またさまざまな牧会の働きの中に主の御業を体験させていただいてまいりまして、心から感謝いたします。今日52回目の日曜日の礼拝、お一人お一人とともに神がモーセを通して語られた苦難の奥義をともに知りたく願います。どうぞ人生の適応を覚えつつ御言葉を聞かれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、先ほど苦難の奥義について神がモーセを通して語られたという話をしました。まず第一に一緒に考えたいことは、主があなたを苦しめるという不思議な言葉ですね。3節をご覧いただけますか。それで主はあなたを苦しめ飢えさせてと出てきます。他人や環境があなたに試練を与えて神が慰めてくださったというならば分かるわけですよね。しかしそうではない主人公、主語は神なんですね。神があなたを苦しめたというんですね。一体これはどういうことかってやっぱり思いますよね。この言葉の意味は訓練するという言葉です。つまり神は人の成長のために訓練として苦しみをお与えになった40年の間と語ってるわけですね。聖書を見ますとヘブル人への手紙の12章の6節には神は愛する者を懲らしめるとあるんですね。つまり試練、苦しみというものは神が我々一人一人が神の子供として愛されている印であるというんですね。そう考えてくると私たちは神が我々に試練、苦しみをお与えになるということを深く心に留める必要があると思いますね。もしも神を見ることがなかったら、なんでこんな私は試練に遭うのか、なんでこんな環境に生きているのか、なんでこんな病になるのか、なんでこんな苦しみを経験するのかと、人を恨み、環境を恨み、自らを呪いというような、そういうことでしかないと思うんですよ。けれども、聖書の深い万事を益にされると、先ほどお言葉にありましたけれども、そういう神の愛の見てを深く思うときに、すべてを支配し、顧みられる神、その神の愛の印としてのお取り扱いを私は今日、今年受けてきた。そう受け止める必要がある。試練というものは誰も嬉しいものではないですが、しかしやっぱりありがたいものなんですね。温室育ちではいけないんですね。最後には死という最大の試練があるわけでしょ。そのある意味では一歩一歩その前段階で試練に耐えうるようにという神の大いなるご自身のご計画の中にある。そして神を仰いで生きていくようになりますと、 神がなぜ人を苦しめるかということの奥義というものを神はこの8章を通して3つ語っていらっしゃるわけですね。ここに3つの、ためということができますが、第一はあなたの心の内を知るためということです。2節をご覧いただけますか。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。つまり苦しみというものは我々自身の一体何者であるのか、頼りにしているものは何であるのか、心の土台として描いているものは何であるのかということが振るわれるんですよ。試練がないと、順調な時というか、なんとなくこれでやっていける、お金もある、地位もある、健康も守られているというように思います。そういうところに土台を置きやすいわけです。ところが試練に出会いますと、はたとそういうものが大した力にはならないっていうことを改めて思わされるわけですね。お金を山と積んでも病気治せないですね。愛も買えないでしょ、希望も買えないでしょ。何億何兆というお金を積んでも快適な生活はできるかもわからないけれども、本当の安心とか本当の喜びとか、そういうものはお金とは別のものなんですよ。ところが人間は何かお金さえあればとか、健康さえあればとか、そういう思い方をしがちなわけです。試練とか苦しみを通して、本当に支えになるものは何であるか、ということですね。教会には意外と猫好きの方が多いんですね。婦人会なんかでね、猫好きの人は結構おられるんでしょう。で今日は猫のいいお話をしようと思うんですけれども、イソップの話の中でですね、猫と狐の会話が出てくるんですね。で狐がですね、猫に向かって、お前さんは一体逃れ場をいくつ持ってると尋ねるんですね。で猫はですね、僕はたった一つしかない、木の上だって言ったんですね。すると狐は高笑い出しまして、バカだな、一つでどうするんだと、俺様はな、向こうにもあっちにもこっちにもどこにでも逃れ場いっぱい作ってるんだぞと言って誇らしく猫に向かって語ったんですよ。その時に猟銃が鳴りまして、猟犬がダーッと森の中に入ってきたんですね。猫はたった一つの逃れ場、一目散に木の上にスルスルスルと登っていったの、爪を立てて。そして登り詰めまして、下を見下ろしてみたんですね。そしたら、あのゴーゴーしたはずの狐がぐったりと倒れてるんですよ。あっちにもこっちにも向こうにも逃れ場があると言っていたはずの狐が猟犬にやられてしまったんだ。なぜか、どの逃れ場にしようかと迷ったんですね。皆さん、逃れ場がたくさんあるというのはね、どれも安心持てないんですよ。そうでしょ、お金もある、保険もかけてる、これもしてる、健康食品にも気をつけてる、いろんなことをやりますが、本当はどれにも確信持てないんですよ。だからいっぱい持つんです。イソップの話は非常に教訓に満ちておりますが、本当の強い逃れ場であった一個でいいんですよ。猫は木の上、我々にとって人生の嵐にも、あるいは試練にも苦しみにも、さまざまなことが襲ってきた時にも、一体私は何により頼んでいるのかということ、神は我々に時々そのような苦しみを通して心の扉をノックされるんですね。あなたは何を支えにしていますかと ということでしょう。苦しみを与えてあなたの心の内にあるものを知るためであった。それのゆえに、そのゆえに神は我の人生に時々嵐をお与えになるということですね。第二のためは何かというと、神の言葉によって生きるためです。三節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない。人は死の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。これは私にとってちょっとね、感激した言葉であったんですね。高校3年生の時に、もともとあの交通事故にかかる前ですけど、社会の先生がですね、突然授業中に、人はパンのみにて生きるにあらずと聖書で言うだろうと言い出したんですね。なぜかよく覚えてまして、そうやな、パンだけで生きるのではなくてご飯もいるし味噌汁もいるしなと思って、まあ半ば冗談交じりに聞いてたんですよ。ところがその先生は後半の句を言わなかったんですね。やがてまあいろんなことがありまして、教会に行くようになって聖書を読むようになり、後半の句はここにあると分かったの。人はパンのみにて生きるにあらず、何によって生きるのか。人は死の口から出るすべてのもので生きる。つまり神の御言葉によって生きていく。肉の糧はご飯が必要です、パンが必要です。しかし心の糧、これは必要なわけです。神の御言葉という糧によって生きていく。これが苦しみを通して本当によりどころになるもの、それを生み出すわけですね。我々人間は自分の価値を、例えば仕事とかお金とか所有とか、まあいろんなことを通して自分を価値づけようといろいろするわけですね。でも一個一個取られていくわけですね。そして価値が果たして本当に何にあるんだろうとこう思います。本当の価値はあなた自身なんですよね。聖書から見れば、私の目にあなたは高価で尊いでしょ。あなた自身が何か持ってるとか何かができるではなくて、あなた自身そのものが、神の目には、神の御子が死んでくださるほどの愛のあなたは対象なんですね。そこに価値があるわけです。それが分かるのが聖書でしょう。老人になっても、仕事がなくなっても、体が半分言うことが聞かないような体になったとしても、死がひさひさとやってくる時にも、私の目にはあなたは高価で尊いって、私はあなたを愛していると言われる神の御言葉は、私自身を神は最大の愛を持って私たちを勝ちつけてくださるということが分かるわけですね。子供の作文で、入選したお母さんの宝物という、あの全国の小学生の作文コンクールがありまして、そこで入賞した子供の作文、お母さんの宝物というのがあるんですよ。ちょっと読んでみますとね、こんな宝物なんです。先生、あのね、お母さんの宝物は僕だって。お母さんの宝物は絶対指輪だと思っていたけど、指輪は2番目だった。僕宝物になっちゃって困るよ。宝物ってはめたりつけたりかけたりするものなのに。でも何かいい気分。僕は外へ出て走り回ったよ。ね、ほのぼのとする詩でしょう。この男の子は、お母さんの宝物は宝石じゃない、指輪じゃない、ネックレスでもない、お金でもない、僕だって言ってくれた。困るよって言ってますが、嬉しくてしょうがないよ。事実ね、ちょっとね、7章の6節開けてみましょうか。同じ申命記の、ちょっと戻りますが、7 7章の6節、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。あなたが神の宝なんですよ。そういう存在として神に選ばれた、そういう特権。だから先ほどの小学生の作文は聖書的な話なんですね。クリスチャンかどうか分かりませんが、一般のコンクールでも心打つ内容だったんだと思いますね。そして神はあなたを宝の民、そう呼んでいらっしゃる。神の言葉を通してそれが分かってくる。だから苦しみの中から神の御言葉をやっぱり読むわけでしょう。人生の試練の時には違いますか。なんでだろう、なんでだろうとこう思いながら、ああそういうことか、そういうことかと思って聖書を読んでいく。そのために神は愛の鞭をお与えになるんですよ。ありがたいものなんですね。第3は何かというと16節、先ほど飛ばしで読んでいただいた8章の16節、それはついにはあなたを幸せにするためであったと。3番目のためですね。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。ついにはと書いてありますから、人生の途上ではないんですね。途中ではないんですね。最終的には神はあなたを幸せにするという目的を持っていらっしゃる、計画を持っていらっしゃる。人生にはそういうことを明かしするような人物が出てきますよね。普通あの天才的なピアニストといったら大概ですね、10代ぐらいでデビューをするでしょう。あの盲目のピアニスト辻さんも10代で活躍を始めましたね。五島さんもそうでしょう。大概天才的なピアニストって10代でもう前半あたりで出だすわけでしょう。ところが天才的なピアニストと言われながら60を過ぎてから出た人がいるんですね。それは藤子ヘミングさんという。もちろん彼女も小さい時から天才的なピアニストと言われていたわけですが、世界的な指揮者作曲家であったバーンシュタインという人に認められて、ヨーロッパで華々しいデビューを飾るべきそのコンサートが計画されました。ところがその前に悪性の風邪をこじらせてしまいまして、耳がほとんど聞こえなくなった。そのためにリサイタルは中止ですね。音がわからないんですから。それでいつの間にかヘミングさんも音楽界からは忘れられていったんですね。悶々とする日々の中で1995年に日本に住んでおられたお母さん、彼女はハーフの方でありますけれども、日本人のお母さんを持っておられる。そのお母さんが亡くなるという訃報を聞くんですね。それで日本に戻られました。そして96年日本の生活を始めていくんですけれども、子供たちにピアノを教室と開いて教えるという細々とした生活。そしてまたボランティアとして聖ロカ病院、あの日野原先生がおられるあの聖ロカ病院のロビーでボランティアとして無報酬でピアノを弾くという、そういう活動をされていたんですね。そういう時にその聖ロカ病院に NHK のディレクターがロビーを通ったんですね。ただならぬ演奏でしょ。いくつもの天才的なピアニストの音楽を聞いてきたディレクターは、これはただならぬ演奏だということで、そのロビーのところに行って演奏を聞いていたんですね。 そして演奏が終わりましてからインタビューを試みたんですね。そしたら数奇な運命なんですよ。まあ細かいこと言えばいろんなことが出てくるんですけれども、それで NHK のディレクターは NHK の番組を作ろうと、藤子、あるピアニストの奇跡という番組を作ったんですね。でその番組の中で藤子ヘミングさんはリストの南極中の南極、ラ・カンパネラというのを演奏したんですね。その演奏中 NHK の局に全国から電話が殺到したんですね。あの人は誰ですかと、見たことも聞いたこともない。そりゃそうでしょう、6時を過ぎてるんですから。ということで素晴らしい演奏を聞いて NHK は CD を作りまして、クラシック界では異例の54万枚が販売されたと。で彼女はインタビューに答えてこう答えてるんですね。今の私は以前よりずっとピアノが上手くなりました。どうしてもっと早くこの時が来なかったのかと思ったことがありますが、今がその時だと思います。それまで私の不遇の生活を支えたのは聖書の言葉でしたと言って、彼女が語った言葉がハバクク書の2章の3節、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。普通ならば10代でデビューをするのに、60を過ぎてからデビューをする。もうピアニストとしてはここまでかとやはり思うんだろうと思うんですよ。しかし不思議な神の導きで、また心が支えられプチンと切れないで来れた。それは聖書の約束の言葉であった。ついにはあなたを幸せにするためだと神はモーセを通して民に語っていらっしゃいます。皆さんの人生、早く結論をつけないで、神はこのようなこの1年もつらいところを通っては来たけれども、このような目的のために私を鍛え上げて、やがてはついには幸せにするという計画を持っていてくださるのだと信じて、新しい年も迎えていただきたいとこう思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、あなたの御言葉を通して励ましをいただきありがとうございます。荒野の40年の旅を振り返り、あなたはモーセを通してお語りになりました。私があなた方を苦しめた理由、それはあなたの心の内にあるものを知るためであった。私どもはなんとなく順調にいっているときには、そのままですいすいと行きそうな、あるいはまたお金がなんとなく支えになりそうな、そのような錯覚もいたしますけれども、逆風が吹いてまいりますときに、さまざまな人生の切れ目を感じます。金の切れ目が縁の切れ目といことわざにあるように、さまざまな限界を感じます。そして本当に支えになるものが一体どなたであるのか、私ども知らされます。また御言葉によって生きていくというその真理を知るために、あなたは時として人生の嵐を私どもにお与えになります。苦難の中から御言葉を糧のごとく毎日毎日読む生活が始まっていくということもたくさん聞きます。そのような生涯を思いますときに、まさに神の御言葉によって支えられるその幸いを思います。また本当に嬉しいお言葉として、ついにはあなたを幸せにするためであると、なんというあなたの温かい優しく力強いお言葉でありましょう。どうぞこの第一礼拝に出席をされたお一人お一人が、このお言葉を深く信じ受け止め掴んで、新たな人生、新たな一年を積んでいくことができますよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。